はい、お祈りいたします。感謝します。天のお父様、この時を本当にありがとうございます。皆を称えます。そして、この時間が聖霊によって恵まれ、そして私たちの信仰が強められますように、どうぞ助けてください。私たちは今2人以上の者が集います。イエスよ、あなたの御名のもとに集いますので、どうぞ天からの祝福、聖霊の恵みを豊かに注いでくださいますようお願いいたします。真理の御霊によってこの時間が聖別され、そして私たちの必要としているものが与えられますようにお願いいたします。感謝します。すべてのことで皆が崇められ、そしてどうぞ御心がなされますようにお願いします。イエス・キリストの皆でお祈りします。神様が信仰がなくては神に喜ばれることはできないと言っておられて、そして私たちの救いも、救われたのは信仰による、恵みによって信仰によるのであると、神様の愛の御業に対する信仰ですよね。ですからこの信仰というのはすごく大切なわけですよね。私たちは行いによって救われない、誰も義と認められませんよね。私たちは諸々の過ちを犯して、罪を犯して的を外したことがたくさんありますので、そして今もまた本当に完全にはなれない状態を引きずってますね。でも私たちが生きる望みはイエス・キリストにあります。そして主がその罪の償い、代価を支払ってくださいました。それで私たちは救われています。この全ては信仰ですよね。でこの信仰を私たちが近いうちに祈りの主題について配信していこうと思っています。主と近くある、ね、霊のうちで主が確かに私の祈りを聞いていてくださるというこの実感ですね。それはやはり祈ってそれに対する答えを感じる、まあ、これも信仰が必要なんですよね。でも信仰の目を開いてくれる祈る時ですね、まあ、祈ること自体が信仰によって祈る必要がありますし、でもそれに対して主が明らかに答えてくださるというこういう実感ですね。まあ、時には実感が湧かなくてもですね、信仰によって神はきっとこれに応えてくださる、こういう確信を与えられる、これは本当に私たちにとっての励ましですよね。これは私たちがもっともっと祈りのうちにとどまることの大切さということだと思うんですね。最近ですね、このことを考えさせられまして、すべきこといろいろたくさんある中で一つ一つ、まあ、くどくどではなくて感謝を持って主にお祈りをしました。これができること、奇跡によって主の恵みと助けによって、主が助けてくださればこれはできますということでですね、お祈りしました。自分自身を強くしてくださるよ、そして恵んでくださるよ、知恵と力が与えられますようにということで、そして御心がなされるよ、まあ、そういうことで、時間がないなと思いましたけれども、祈ることがまず大切だと、そして私が良かれと思うことが成し遂げられること以上に御心がなされればいいわけで、ですからまずは主に寄りかかるため、そして主に私の心の願いと感謝を捧げて祈りました。すると
普段なかなかできないトゥードゥーリストがどんどん山積みになっていってたものが、その日に全部成し遂げられたんですね。これを主が望んでおられたんだと、祈りに関してルギンビル博士のですね、書いてくださったことから気づかされた一つのことですけれども、これらのことを話すのはあなた方の励ましのため、あなた方のためであるというところがありますね。ラザロをよみがえらせるところですよね。天のお父様に向かってお祈りしますよね。その祈り自体があなた方のためっていうね、もうすでに天のお父様は私たちが祈る先から私たちの願いを、そして何がなされたらいいかをご存知なんだけれども、あえて祈る、これは神の子イエス・キリストであるから特別なんですけれども、またもう一つ、これも特別だって言えば特別ですが、最近の配信の中で、我が神我が神私をお捨てになったのですかっていうのはね、これ詩編の中に書かれてますよね。これはメシア預言の中の一つであって、でもイエス様はそれをご自分の命をも捧げるときにですね、最後にその祈りを祈られましたね。これもまたルギンビル博士が、これは私たちのために彼が祈ってくれた、発してくれた預言の言葉をそこで引用されたんですね。つまり聖書の言葉で預言されていること、このメシアの預言は私において成就するんだということのために、人々が気づくためにですね、彼はそれを引用されたわけですね。つまり来るべきメシアは私なんだよということをみんなが悟るためにそれをしてくださったんです。これはメシアだからこその話ですけれども、主の祈りということにはですね、私たちが祈るようにと教えられた祈りですが、御心が天になされるように地にもなされるようにと、御心がなされるようにっていう、これを私たちが求めることをイエス様が弟子たちに教えられたわけですよね。祈りを教えてほしいって言った時、御心がなされるようにと、御心は天のお父様はもちろん知っています。そして、私たちもその御心がなされるようにというそういう譲渡ですね、これ完全に天のお父様は御心知っています。しかしあえて私たちが祈るようにですね、御心がなされるようにっていうふうに、さらに私たちがそう求めることを主が教えてくださっているわけですよね。つまりこれで何がなされるかというとですね、私たちの意思ではない神の意思がなされることに私は譲渡しますという、そういう被造物としての創造者に対する完全な譲渡の立場ですよね。私の意思ではなくあなたの意思がなされますように、これをあえて口で言うですね、御心であれば。そしてさらにイエス様がゲッセマネで祈られますよね。御心でしたらっていうのがまず自分の願いですけれども、でもそれに対して、でも私の思いではなく御心がなされるようにというね、これも私たちが学べるように福音書に記されているんだと思いますけれども、天の父がなされ、父の御心がなされればそれでよしということですよね。究極的に私たちの願いではなくてあなたの願いが、私たちが御心を行うことに完全に譲渡したとき、それは成し遂げられますよね。じゃあ成し遂げられるの分かってるんだったら、なんで口にわざわざ言わなくちゃいけないのっていうことになるんですが、 分かってるんだから、ね、そしてまた求める先にもう天の父分かってるってね、くどくど祈るなって言ってますけども、じゃあ全然祈らなくてももう大丈夫ですよね。でもそれをあえて口に出して言うっていうのは、本当に神と私たちとの関係で神に栄光を期することになります。すべて支配しておられる方、そして御心が優先される、そして私たちは自由意志あるものとして作られたけれども御心に委ねますという、こういう立場なんだろうと思います。これをするとき、私たちは御心のうちにこの地上に存在させていただき、この地上に生を受けるため送り出されたわけですけれども、完全にこの意思を主に任せてですね、御心がなされるようにと祈るとき、神様にその意思っていうか御心、神様のご意思が優先されて、自分に関するご計画が成し遂げられますようにということですよね。自由にお使いくださいと。その際に神は私を愛しておられて、神は私を世話されるに違いないという信頼があるからこそそれができますよね。神は酷な方ではない、神は愛情深い方だから、そして最善を知っておられるので、神様のその最善に身を任すものが最善なんだと、こういうお祈りですね。そうするとやっぱり平安ですよね。神の素晴らしいご意志に自分を委ねますとお祈りした時ですね、自分の肉の力でですね何かしなければということではなくて、もちろん私たちにはすることがいつもあります。私たちは御心を行うという、つまり自分の意思を通すということではなくて、神様の御心だから行うと、そういうことですよね。祈りも御心がなされるようにというお祈りですね。御心にあって私たちは求めもします。なぜなら全ての供給がこれは神によるということのまた証にもなるわけですよね。御心でないものを求める必要もないし、御心で求めるなら与えられる、で御心のものを求める、そうですよね。ですからこの御心の中に私たちが自分自身を置くということによって、これは寄りかかることの平安、ね、でこの寄りかかることは自分の意思とか計画とか人の知恵ではなくて、神の御心に寄りかかるということですよね。これを私ももっともっと本当にそういう信仰の祈りの中で生きていきたいなと思いました。私たちのこの人生ね、いつ天に主のもとに行かせていただくかというのも神様のご計画通りというね、それも神様にお任せすると、そういう中で神様が私たち一人一人をどう用いられたいかというのも神様のご計画ですよね。私たちのために備えられた良き技、天地を作られる前から神様のご計画と知恵のもとに私たちの地上での良き技をご計画しておられるので、それが成し遂げられるように、ね、私たちは初めから最後までわからないですけれども、それが成し遂げられればいい、ね、でも私たちが肉の努力というか、それをやめて神様の御心に任すと、その際自分の肉では好きではないこととかもね、やっぱりありますよね。御心だろうと分かっていても肉優先してしまうというのが、これが罪人の性格だと思いますけれども、そこが戦いになりますよね。ここで立ち止まって主に御心を行うことができるように、私が正しい選択できるように、そして肉の思いに
支配されないようにという、ここが戦い、例の戦いといえばここでだと思いますね。その時主の、肉にはきつい言葉が時々あります。でもそれやりたがらないんですよね。これは私自身の面かもしれませんけど、一人一人また戦いの種類が違うのかもしれませんが、なんか怠慢なんじゃないかなってね、腰がなかなか上がらないっていうか、御心だなって分かっているのを最後にしてしまう癖っていうかね、いよいよこれ本当にやっぱりやらなくちゃいけないよなって言って腰が上がるのが嫌だなって思いますけども、でもやっぱり一旦ですね、そちらの方選択すると、あ、やっぱり神様助けてくださるなっていうのが分かりますよね。皆さんそれぞれこの地上ではいろんな戦いあると思いますけれども、やはり御心に委ねた決断っていうのを、でそうしようとするとき猛烈な戦いがあるけれども、やっぱりこれは確かに神の御心だからと、で自分の肉を制して一歩ですね、めげないで私はもうそっちに進むぞっていうなと、いろいろ道が開かれてくるってね、主が助けてくださっている、ね、状況とか自分の肉っていうのは変わらないんですけども、そしてサタンも猛烈に戦うっていうことはありますけれども、神の御心がそうであるとき、そして私が御心にも譲渡して従順保とうとするとき、そちらの方の力がずっと勝りますよね。御心にあって行うことに何も逆らうことできないですよね。ですから、でこれを考えさせられているのは、やはり、信仰を保つということは日々の従順というか、日ごとのこの選択の積み重ねだと思いますね。そして賢い乙女と愚かな乙女のお話がありますけれども、やはり信仰を保つ、そして油が壺の中にたくさん称えられているということは、私は信じていると主張しても生きた信仰っていうのをヤコブが言ってますけど、ヤコブの書にありますけれども、やっぱりそれは日々選択して主の導きを優先する、これは神様が見ておられますよね。そしてその選択を祝福されるので、聖霊が祝福されます。それによってますます励まされるということの循環になると思いますね。これからいろいろ患難期というね、大変な時期に入っていこうとする中で、私たちはもっともっとこの祈りの力、祈りを通して主に近くあること、そして寄りかかることの力、これがますます必要になるんだろうなと思います。でも何者も神と神の御心に逆らえないですよね。そしてその御心に浄土するものっていうのはですね、試練の中にあって進む力っていうのが与えられる。ちょうど絶体絶命のように思えるイスラエルの民がパロに追いかけられるところがありますよね。でもモーセにつくバプテスマっていうのがありますよね。最近でもそれが出てましたけど、ヘブル書ですか。でこのモーセにつく、ね、神に信頼して海に向かって杖を伸ばすってね、道がないんだけれども道が開かれるってね、肉を見たらですね、武具をまとったエジプトの軍勢とですね、滅ぼし尽くそうと思い込んでいるパロの前に、本当にただ自分たちは手も足も出ないという状況ですけれども、イスラエルの民はそうでしたけれども、でもモーセのその従順、信仰と従順のバプテスマですね、モーセにつくバプテスマ、モーセと一つになって神に信頼するバプテスマですね、それのもとにですね道が開かれたということです。ですからこれらのことが書かれたのは、終わりの時に望んでいるあなた方のためだってありますので、私たちはますますこういう信頼と信仰ですね、モーセっていうのは
イエス・キリストの方余計ですので、私たちはキリストにつくバプテスマ、聖霊のバプテスマを受けているわけです。ですから真理、御言葉の真理によって導かれる、神のことをされたものとして進んでいけるわけです。これがこういう面でもっともっとですね、信頼するということを祈りのうちに学んでいきたいと思います。そして実際に実行にしてですね、日々主の御霊の祝福に預かるものになれたらと思います。素晴らしいですよね。御心がなされればいいというね、そういう、そして御心に委ねたその人生、今日一日っていうのは最高の日なわけですよね。イエス様ご自身も肉体を取られてこの地を歩まれました。最高の素晴らしい一日一日をイエス様は歩まれたわけですよね。自分の思いではなくて父の御心を行うために、そうですよね、神の御心、そして私たちが御心のうちに生きること、神様そこにおられます。これ以上の祝福っていうのはないですよね。この祝福に一人一人が皆等しく預かれるっていうのはね、公平ですよね。人を肩入れ見られない。で、今まで従順であってもですね、もうやめたっていう風になったら、それは不従順の身を刈り取ることになりますので、悔い改めて許しを求めたらまた新しく始めれるというね、祝福恵みがありますけれども、私たちがかつてどんなつまずいてばかりの人生であったとしても、主に悔い改めた時、また新しい人生、新しい一歩を踏み出させていただけるというのはまた恵みであると思います。感謝します。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。私たちを罪からあがなってくださったイエス・キリスト、命の恵みに預からせていただいていることを心から感謝します。私たちが神の子としてこの地上を歩むことができること、そして尊い神であり御子であられるイエス・キリストの御足の後を私たちもついていくことができることを感謝します。どうぞ日ごとに、また毎瞬毎時間、あなたの御心に委ねて歩むことができますように助けてください。そして弱い私たちを憐れみ恵んでください。肉が下に引っ張り、また過去の罪に引き戻そうとするとき、あなたの愛と慰めと励ましによって、あなたの御心を選び、その一歩を踏み出すのを助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。